おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
中小企業の社長さん岡野さん、なかなか面白い方、この人のあの世渡り力だという本をテキストにしてお話をしてるんですが、はい、話がもうごっちゃごちゃになって、
はい、
なんかトンチンカンなことずっと喋ってるでしょ私。
いや、エクリチュールに関しては分かりました。すごく
あのエクリチュールの囚人となるってバルトが言ってるんですけど、言葉に縛られてるとそうなるよね。
はい。
環境保護運動、地球に優しいとか地球を守ろうとか、これはね、また私別個にまたチャンスがあったら話しますけどね、人間に地球を守ることは不可能ですよ。その内側にいるんだから。
うん。
うん。自然を大切に、大切にできませんよ。自然は、自然の内側にいるものが自然を大切にできるはずがない。手の内に自然があるんだったら自然は大切にできるけど、それからあの環境保護、二酸化炭素を出さない暮らしがどのくらい今の人間にとって大事かっていうことを夢中で言う人がいますよね、
はい、
でも二酸化炭素って言うけど半分ぐらい体の中に炭素があるんだから、
うん、
なんかそういうこう我々は語法とか言葉遣いに縛られるんじゃなく、あのエクリチュールの囚人となるなかれっていう、
ええ、
ね、うん、で、当番組はですね、ここのところなんですがね、
はい、
ここのところで私すごくほっとしたんですけども、バルトという方、同じくフランスの哲学者の方が言ってるんですが、この方は文芸作品についても、その著作物、作品という語法を避けて、この私はよく大好きで読んでる本はテキストである、うん、折り上げられたものである。テキストってそういう意味で使うんですけどね、
はい、
このことをバルトはあえてこの言葉を選択してるんですね。で、これはどういうことかというと、作家がある物語を書きます。例えば司馬遼太郎、龍馬が行く、
はい、
で、カナさんも時々言うけど、俺も本当に悪い癖だと思うんだけど、私が読んだ本で私が感動した箇所をあなたに伝えると、あなたがその本を読んでその箇所がなかったっていうことが起きるよね。
よくあります。
で、俺それはね、もう本当に俺体の中に嘘つきの才能があるのかなと思ったら、助かりました。フランス構造哲学者のバルトさんがそれでいいんだとおっしゃってるんですね。
どういうことですか？
これはですね、作者がその意味を伝えるために書いたわけではないのに、読者がその意味で勝手に感じる、そしてその作者に感動することはあり得ることなのだ。作者の伝えたい通りの思いを読者が読み取ったとき、感動は逆に全く生まれない。バルトは作者が死なない限り読者は誕生しないと言っている。故に著作物はすべてテクストなのである。
まさにそれです。
もうよかった。哲学受けなくても頑張ってきて、俺のことがバルト先に言ってた。書いてもいないのに書いてあったって勝手に言う悪い癖。でもそれは俺がそれをテクストとして読み込んで、あえて著作者を殺して読者をとして生まれたという。
あ、それはありなんですね。
ありなのよ。フランス構造哲学はこの私のお前また作ったろっていうこれをですね認めてくれたんです、バルトって人は。
哲也さんの体の中にはフランス構造哲学が入ってるってことですね。
生まれた時から哲学だったんです僕は。
なるほど。
僕もねずっと気づかなかったんです。近頃ねなんだ俺哲学者だったのかって後で分かったような塩梅です。人間ってこういうことあるんですよ。自分が何者かってのは死んだ時にしかわからないっていうね、
うん、
今度ね、ただあの哲学めいた話で興味ないかもしれないけどね、こういうことが起こるとビタッとくるんだけどね、
はい、
あのね、一枚絵を描いたわけよ、
はい、
ね、それはね、彼岸花のが咲いてる秋の野原で下の方にアゲハチョウが死んでるっていうさ、
うん、
とにかく描きたかったのその絵を。これ1ヶ月間かかったの。で、女子美出身の美和先生っていう若い油絵の先生に今俺個人レッスン受けてんのよ。で、その時に美和先生からこう、まあ、25、6歳の先生なんだけど、うん、お話を先生って、美和先生とかってね、姿三四郎みたいにこう、縦膝で教えてくださいって言うとね、バックを黒く描くなよとかっていう指示を受けて、
はい、
で、この美和先生との会話がとっても哲学的で楽しくてね、あのね、美和先生に聞いたのよ、油絵で、ここを明るく描きたいんですが、って聞いたら、美和先生が、周りを暗く描くことよって言われてね、おら、その一言に感動しただよ。で、本当にそうなるの。油絵やると。
へー。
でね、この美和先生に行った時に美和先生自らがそれは哲学的言葉ねっておっしゃったんだけど、彼岸花とアゲハチョウっていうのを書いて先生に見せたのよ。で先生に気持ちいいって言われたの、絵を描き終えて。でとっても気持ちいいですって。美和先生、俺が描きたかった絵はこれですっていう。だ美和先生がって笑いながら、そうよ哲也くんね、絵というのは不思議なもので、描いた後ではないと描きたかったものがわからないの。ゴッホもひまわりを描こうとしたのじゃないのよ。ひまわりを描いた後、あ、描きたかったのがひまわりだったって思ったのよ。
うん、あ、すごい哲学的ですね。哲学的
よ。レオナルド・ダ・ヴィンチはモナリザを好きで描いたのではないのよ。そうですか先生って瞬間、ミワ先生がそうよ、注文を受けたんで描いたのよっていうねなるほど、岡野社長の言葉もそうですが、哲学は皆さん身近なところに転がっています。この続きまた明日のマネキャの上で。